質問はですね、貪欲について聞きたいと。ですね、そういう質問です。まず、貪欲については、行業新書、新刊。ですね。これですね、338ページ、ここの左から、右から1、2、3、4、5、6、7、8行目ですね、一歳凡小一歳児の中に頓内の心、常によく全身を怪我しと、貪欲っていうのは何ですかというと、貪欲と言いますのは、全身を汚すものだということです。だから執着が強くなれば強くなるほど全身が汚れてしまう、なくなるわけじゃなく汚れる、汚くなってしまう。汚くなってしまうということはどういうことかというと、この目の前にですね、美味しいパンがあるとしますよね。ね。で、そのパンを、ね、焼きました、食べてくださいと、ね、用意したときに、そのお皿がですね、これら金まみれのですね、なんていうんですかね、赤痢金まみれのですね、泥だらけのお皿に、パンを置いたらどうなるかということです。そうすると、せっかく美味しいパンだけど、そこに泥だらけのお皿に乗せてしまうと、パン自体も泥だらけになってしまって食べれなくなってしまう、ね、あるんだけど、あるんだけど食べれなくなってしまったもの、ね、全身良い心があるんだけど、あるんだけど、もうそれは意味がなくなってしまったもの、これが欲の働きってことです。例えば、皆さんがですね、仏法を聞いて功徳を受け取りました、ね、そうすると功徳っていうものを消費しながら生活していくと。ところが欲を起こすと一気にその功徳は汚れてしまうんです。つまり功徳をなくしてしまうってことです、ね、それは自分の中でなくなっちゃうわけじゃなくて汚れてしまうってことです。だから功徳としての働きはなくなる。はいはい。
その汚れてしまった功、汚してしまった功徳はもう元には戻せない。
汚してしまった功徳はきれいにすることができます。できます。この欲の心を取ればきれいにすることができるんですね。欲の心を取るためにはどうしたらいいかというとですね、欲の心を取るためには行業新書、戸観ですね、ここに欲の心の取り方が処方されています。ページ数は、465ページから1、2、3、4、5行目ですね。貪欲の病には押しうるに骨相を感ぜしむと、ね、貪欲の病には、つまり欲の心によって汚れてしまった人はどうしたらその汚れを取ることができるかというと、骨相、ね、 骨相関で締めることによって、なんていうんですかね、その汚れを取ることができる。もう少し分かりやすく言うと、例えばね、仏法を実践してくださいと、ね、こうやって説法を聞いて、教えを理解したとしても執着の強い人、例えばここで聞いてですね、そうだやっぱり前に進んでね行かなくちゃいけないとこう思ったとしても、家に帰るとですね、物が散乱していて、そしてゴミが捨てられてなくて整理もできてなくて、うわー執着のたまり場ってところに入っちゃうと、なんかね、なんかこうにゃーってこうなるわけです。にゃーと元気が出ないんですってこうなるんです。頑張れません、くどく切れですとかってなるわけです。ああ、そうか、くどく切れなんだね、よしよしよしってこうやってこうね支えてあげると、そうそう、支えてあげたものが全部カビてくるわけです。とかどんなに支えてあげても、こう功徳を注ぎ込んでも、頓内の心がある限り、その人は前には進まないんです。ね。だから執着の心が強くなった人に限ってね、寂しいんですとかって言うんです。寂しいんです。ね。話を聞いてください。ね。ないですか？ないですか？電話かかってきません？
あ、僕に。
あ、そうそうそうそうそう。
僕が電話するんだよ。
あ、そうそうそう。電話かかってくる。
あ、かかってきます。
かかってきますね。寂しいんですと。
寂しいんですとは、ね、言わない、
ね。言わないけど、なんかいかにも寂しそうな感じでね。はい、寂しいですって感じでこう電話かかってくると。で、電話かかってきましたっていうことで、こうね、あ、そうだね、そうだね、そうだねって話を聞いてあげるってことは、その人の汚れを取って功徳を与えてあげるってことです。うんうん、ね。ああこんなに苦毒を与えてあげたから これで頑張るだろうと思ってしばらくするとまた寂しいんですって、ね、電話がかかってきて、で状況を聞くと何も変わってないみたいな、なんでであれだけこうやってくださいって話をしたのなんで変わってないんですかって言うと、頓内の心全身を怪我したから。はいはいはい。
そうか。だから、その方にはこう、何回もやるんですけど、
はい。
全然その、要は前に進まない。
前に進まない。そうそうそうそう。
もう、やる方が、もう無意味だな。
そうそうそうそう。
嫌になっちゃうんですね。
はい。で、一生懸命話して、その話した時はね、うん、やりますとかって言うじゃないですか。ね。全身。よし。こうやれば、苦しみから抜け出せるよって話を聞くわけですよ。ね。抜け出せますよって話を聞くと。ね。ところが、しばらくすると、やっぱり寂しいんですってこうなるわけです。なんでと言うと、渡した功徳が全部汚れたからです。汚れてもうね、もうなんかさ、もうもっと功徳が欲しいってことなんです。甘えるだけ甘えてくると。甘えて甘えて、私は功徳切れなんですって感じで来るわけですよ。功徳切れなのかなと思ってね、こう付き合うと。一生懸命こう功徳を注ぎ込むと。ね、これで大丈夫かなと思うと、頓内の心全身を汚す。
与えてるその話をしてる瞬間は、
はいはい、
本当の気持ちなんですよね。
そうそうそうそうそうそう。でもその後の瞬間からもう全部汚れていくわけです。
その場だけでは
分
からない。
そうそうそう。
その場に汚れてるんだよ。終わった後に。
そうそうそう。終わった後にこうもう足からグイーンって汚れていくわけだよ。でもうやる気がなくなる。そうです。頓内の心っていうのは現実逃避ですね。もう現実を見たくないと。ね。時が止まっていたいと。ね。時を止めてって感じね。止めていたいんです、もうずっと。見たくない。現実なんて見たくない。そうそう。私はかわいそうな女の子なの。とかね。もう、 かわいそうだから助けてね、助けて助けてって感じでこう来るわけですよ。助けないとね、よしよしよし、こうだよこうだよこうだよ、こうなんだよ、わかったかって言うと、うん、わかったって言いながらね、でも前に進みたくない、現実を変えたくない、時なんて止まっていてほしいとかってこうなるわけです。これはとんないのし、こういう人にいくら苦毒を注いでも怪我してしまうから意味がないね。じゃあそういう人にどうしたらいいんですかと、ね、苦毒を注いでも意味がなかったらですよ、ね、頑張ってやってきた苦労が無駄になってしまうと。じゃあどうしたらいいのかっていうと、骨相を完全しむと。骨相っていうのはいわゆる人間必ず死ぬよと、人生には終わりがある、ね、そう、必ず死んでいかないといけないから、そろそろ整理をと、こういう話になるわけです。整理をすると、骨相、物を捨てる、物を捨てるというのは、物には必ず終わりがある、同じように人生にも終わりがある、それを感じてしまうんです。だから整理というのはとてもこう大事なものなんですよ。すごく。
整理はどうやってさせるんですか。
整理はですね、もうその場で何かを捨てさせるか、行ってね、もう強制送還させるか、何かを捨てさせるか、もうそれは整理をしなさいって言ってもやらないわけ。なんで整理をすると結局現実が見えちゃうから、現実が見えて初めてもうね、不安になっちゃうんですよ。整理をすると初めて不安、つまり寂しいっていうのと不安って全然違うわけ。不安っていうのはもうこう現実を受け入れて変えるために苦毒が欲しいです。こうやって聞いているときは変わるんです。
あ、はい、
ところが寂しいんですっていうのは、いわゆるもうなんていうの、もう苦毒がどんどんどんどんと汚れちゃうから、もうね、苦毒切れになるわけ。そしてその苦毒が汚れちゃった分だけ苦毒をもう欲しがるわけです。つまり汚れちゃうと、こうイメージ映像としてね、こうすらりとしていた人がね、苦毒を受け取りましたとなると、苦毒を受け取った分だけこうちょっとこう膨らむわけですよ。で、苦毒を使って元に戻ると、ね、ところが全身を怪我すと、これがもう全部脂肪になっちゃうわけ。そうすると脂肪になると大ぐらいなわけですよ。もうね、くれと、この体を維持するために苦毒が必要だと、ね、苦毒が必要だから、じゃあ分かったよ、苦毒をあげるよって言うと、こういうふうにこうもうどんどん大きくなるわけ。そうすると、この体を維持するためにこうね、くれってなるわけです。だから苦毒の量がどんどんどんどん増えていくわけ。こう与えなくちゃいけない苦毒が、渡してるはずなのに、もっとくれもっとくれもっとくれってなるわけ。これが全身っていう、全身を怪我しちゃってる。だから汚れてしまった苦毒のためにも苦毒を与えないといけなくなっちゃう。
いや、実際にそうなりましたね。
はいはいはい。
その電話のかかってくる頻度が増えたり。
そうそうそう。
で、電話のかか、電話してる時間だけはなんか幸せそうな感じ。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう。
で、そうです。もっともっとに。
もっともっとってなる。そうそうそう。これがとんないのし。で、なんとかこう時間を注いでいけばその人は変わっていくのかなと、こう思ったら、注げば注ぐほどこうどんどん丸々と太っていくだけで、この体を維持するためにもっと苦毒をくれと、もっともっともっとってなってしまう。だからもう注いでも注いでも、注げば注ぐほどなんか全部なんか汚れちゃって、なんか別のものに変わっちゃってるよと。これが頓内の心、全身を汚すってすごい大きな問題なんですよ。
結局は何も変わってないんですもんね。
そうそう、
寂しがらせてるだけ。
そうなんですよ。そうそうそうそう、
寂しさを増やしただけ。
そうそうそうそうそうそう。だから寂しいんです。ちょっと付き合ってください。時間を取ってくださいって時間を取ってもね、結局取れば取るほどもっともっともっとってなって、ちょっと思い通りになるとってこう大きく怒りが吹き上がる。
で、怒って戻る。
まあ、怒って、そう、怒ってこう落ち着いてる。なんで怒るっていうことは何かっていうと、思い通りにならないんだよっていうことを教えてるわけ。骨相なんです。
それも骨相なんです。
そう、骨相っていうのは無常のことですね。無常を知らせている。だからこういうふうに頓内の心にね、こうどんどんと陥っちゃった人は、思い通りにならない現状ね、を与えてあげなくちゃいけないわけ。周りの人がかわいそうだかわいそうだと思ってね、寂しいんですって言うから、どんどんと時間をかけてあげるとですよ、その人の思い通りにやってあげると、それは功徳を与えてるつもりなんだけど、その功徳が全部汚されちゃってるわけ。これ全身を怪我してるから意味がないんですよ。もう汚れちゃったら、一生懸命相手のために尽くしている、頑張っている、でもそれが全部汚れちゃうから意味がない。だから与えれば与えるほど、ちょっとしたことが不安になってもしょうがなくなっちゃうんですよ。
そうですね。で、大きく丸々太ってから、今度は切られるんじゃないかとか。
ああ、そうそうそう。
今度また違うものが
どんどんどんどん不安が大きくなっていく。そして不安を吐き出すためには、こう怒りを起こさないといけないから、怒りでこう戻ってくる、ね、不安を吐き出すか怒りを起こすかで戻ってくる、こっち側へ。これが頓内の心っていう。だから頓内の心に陥らないために、定期的な無常が必要なんです。思い通りにならないことが必要なんです。そこで仏教っていうのは、その人に功徳を注ぐ前に整理を教えるんです。整理をすることによって無常を知らせるから、整理をしない人にいくら注いでも意味がないわけ。だ、一番最初に整理をしてるわけ。
そうですね、捨てられない人でしたね、
はい、
やはり、
はい
はい、
だからもうそれは時間をかけるよりも捨てろ捨てろ、捨てようとする心も捨てろって感じでね。ね、男性だったら僕もそのお家に行って、もうこれも捨てる、あれも捨てるってこう捨てさせていくと。捨てないと変わらないわけ。で、いやもうなんか自分で整理をしてから移りますとかね。これも全然ダメなんですよ。自分で整理する力ないわけ。もうそのお家に行くと、とんないの芯の力によってね、全身が消えてしまうから、もうめんどくさいってなるわけ。重い、重くて捨てられないってこうなるわけ。あれ、あれ捨てれないってこんなの、
ね、人のものを捨てる時の、その時の相手の感情の処理ってどうやってやるんですか。
いや、だからそれはその人のものを捨てると無常が知らされるから、その人に溜まったその頓内の心の汚れてる部分ね、汚れがブワーって吐き出されてくるわけ。それをこうやっぱり受け取ってあげないといけないんですよね、整理をする人は。
受け取ってあげないといけない。
そうそう、受け取ってあげないと、もうその人は立ち直れませんから。だからその人に注ぎ込んだものが汚れとなってブワーって生え返ってくるだけです。
もしそれを受け取らなかったら、その相手はどうなるんですか。
その人は捨てるだけ捨てて、そして怒ります、うーんって、うん、で、まあ、逃げます。怒ったらしい。そうそう、で元に戻ると、
あ、
元に戻る風船がしぼむようにこうしぼんでいく。
無責任に捨てるだけ捨てるって感じでも一応なんとかなる。
あ、そうそう、乗せるだけ捨てて、そして爆発したら逃げるんですそうそうそう。でもそれだとこう相手はすごい傷ついた傷ついたって言うから、うん、ね、そうならないようにするためには、こうブワーって吹き上がってきたものをブワーって受け取ってあげることも必要ですけど、うんうん、
このトント
ン頓内の芯
頓内の芯を
はい、
なぜ持ってる、もう要は多く
持ってる、頓内の心をなぜ持ってしまうのかというと、無常を見たくないからなんです。だから私たちはこう無常がやってきた時にこう不安が 起きるんですよ。無常がやってくるとね、そうすると私たちの心から不安が吹き上がってくる、ね、でこの不安を本来の心を使うことによって、貪欲を起こすことによって見えなくさせる。
受け入れるんではなく、
はい、そう。ところが私がこう功徳を差し上げたとしてもですよ、結局それは全部貪欲に変わってしまうと、不安を処理するんじゃなく不安を隠すだけになっちゃう。だからコツを見せた後の不安なら功徳をさ、ね、与えることによって取り除くことができるけど、そのコツを見せる前にもう不安だからこうね、どうにかしてって言ってどうにかしちゃうと、それは全部貪欲に変わっちゃうわけ。
功徳が貪欲に変わる。
そう怪我しちゃう。
ああ、そういうこと。ああ、怪我しちゃうからと。
はい、
その功徳で気持ちよくこう欲を、
そう気持ちよく、
楽になってる。
そうで楽にな
るわけ。
そう、不安がね。そうするとまたこの不安が大きくなればなるほど、ちょっとした無常がものすごい不安に感じるから、またもっと欲をってこう欲を満たさせて寂しいのってこうなる。
なんか悪い薬やっちゃったみたいな。
そう
貪欲ってむさぼり食うとかむさぼり買うとか。
貪欲っていうのはね、まあ何ですか、思い通りになるってことです。ここの場合思い通りになる、自分が寂しいから寂しさをね、満たしてくれる。そうすると思い通りになるから落ち着くわけ。でも思い通りになるっていうのは無常を否定するっていう意味で思い通りになって落ち着いてるんです。無常を受け入れたということで落ち着いてるんじゃなくて、無常を否定した、そうだそうだ、あれは間違いだったんだっていうふうになるわけ。ね、ね、無常なんてないさって、無常なんて嘘さって。
でもまた無常はやってくる。
そうだけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いなってね、無常がやっぱりやってくるわけです。でその無常を思い通りにすることによってなくした場合ですね、見なくした人はですよ、今度また無常がやってきた時にもっと耐久力がないわけ。もっと苦しいんですよ。だからもう苦しいから、もっと寂しいから、もっと功徳ちょうだい、功徳を使って隠したいの、その不安を。だからもうどんどんこう不安がね、ファファファファファファって大きくなっていくわけです。こう思い通りになればなるほど、雪だるまの 雪玉が大きくなっていくように不安が大きくなっていくわけで、思い通りにならなくなった時に不安がこうブワーって吹き上がって、ものすごい苦しまった。で思い通りにしてくれなかった、あの人が悪いんだっていうふうに思っちゃう。でもそうじゃないんです。思い通りにしてくれたことが悪かったんです。思い通りになっちゃうからどんどん不安が溜まっていく。なかなか難しいんですよ。私たちは一旦無常を否定しようとするとね、とことんまで無常を否定するから、だからもうその時にこう付き合った時間で全部もう不安に変わるわけ。
そのことが分かってないと一生懸命こう
孤独
を一生懸命話を聞いてあげてやっても、
そう
全然ダメにな
る。そうそれが頓内の心、全身を汚すっていう話で、本当教えっていうのは素晴らしいと。どんなにこう功徳を注いでも、それが全身に変わらずに頓内にね変わってしまうと。で変われば変わるほど不安が大きくなってね、頓欲の心がどんどん大きくなっていくと。で功徳を求める気持ちもどんどん大きくなっていくと。だから思い通りになることが幸せではなく、適度に思い通りにならないことが大事です。だから相手がこう寂しいっていうふうに言ってきたら、寂しいねそうだね、でも今時間ないからもうちょっと待ってねってあえて待たせる。そうすると不安、そのもううーんってこう待たせることによっていろんなものが出てくるじゃないですか、ね、その出てきてからどうしたのっていうことで取ってあげる。だからもう私たちはとにかく無常を受け入れたくないので、無常を否定したいから助けてって言ってるんですよ。無常を否定したいから助けてっていう人に、分かったっていうことでこう助けてあげようとすると、もう余計苦しませることになる。
ですね。無情を見せたらその相談者の人は電話がかかってこなくな
る。そうそうそうそうそう。
なので結局は無情を見せて欲しくないわけ
ですね。そうそうそうそうそうそうそうそう。
だからそれを見せ始めたら、
そう
思い通りにそれは無理だよっていうことを見せ始めたら、今度はそれを他の人に求め始める。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう。だからやっぱりちゃんと整理をしないともう始まらないんですよ、う
ん、だからそれを本当はちゃんとやってあげるあれがあるなら追いかけていって、
う
ん、
そうそうそうそう、
連絡がないけど、
うん、
どうなんだと、
うんうん、ちゃんとやったかと、
やったかということまでもうとことんまで付き合ってあげないと離れてっちゃって、
そうそうそう、
うん、また同じところを回って、
うん、そうそう
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそう、だから功徳を与える時ってあるわけ、 このタイミングで功徳を与えないと意味がないよと。だからどんなに相手が苦しんでるからといってね、いやこれ悪霊に取り憑かれてるだけだっていう感じだっけ、こうね、エクソシストみたいな、寂しいなって感じ、寂しいなで、いや無情だからねってね、これは何か悪霊に取り憑かれてると、
うん、
ね、悪霊に、まあ、だから本当に悪霊に取り憑かれてるような状態なんですよ、この頓内のシーンっていうのは。だから一旦そこにはまると、もうなんか私は寂しいから、もうこの時間を取ってほしくてね、かまってほしくてしょうがなくなって、かまってくださいかまってくださいって最初は、ね、この猫だね声で言うわけですよ、ね、でかまってもらえると、あーってね、そしてこうね、なんか十字架の無情っていうのを見せると、ね、無情無情、助けて助けてって感じ、って感じで、こう、本当そんな感じになるわけです。
いやそんな感じ
で無情無情だってね、うわ十字架の無情だって言ったら、ってこう苦しみながら、助けて助けて怖いよとかってね。こう来るわけですよ。そうすると なんかいじめてるみたいな感じになるわけですよね。そうするとなんか、まあ、周りの人が、いやいじめるのはかわいそうじゃないかと、バーンとね、
そのようになりました、
ね、ここは本当にすごい難しいもので、一旦ハマってしまうともうなかなか取れないんです。抜けられない。
それは今までのその無情をちょっとずつ慣れてなかった
ってことですか？そうそうそうそうそうそうそう。はい。だから無情をやっぱり見せていかなくちゃいけない。だから適度に人生において無情がないといけないんですよ。はい。
多分相談者の人はその誰かに頼って甘えて、その無情を見ずに、
そうそうそうそう、ね、そうそうそうそうそう。うん、でもそこを無情をちゃんと教えてあげないと。どんどんとこう大きくなっていって、最後対処するときは大変になってしまう、
うん
うん、分かって。
あと骨相関節の説明もう一度
です。骨相ですが、骨相っていうのはだから無情を見せてあげるっていうことで、例えば思い通りにしたいっていう人がいたら、あえて思い通りにしないわけ、うん、でもバシャっていうのは良くないから、ちょこっとやるんです。ちょこっと、もうちょっと待って ね、そうすると無情を見せることになるから。だから 100% 否定じゃなくて、必ずこう思い通りにしてあげようという時でも、どんな時でもこう思い通りにさせないっていう、いくつかも出るわけ、ね、無情を見せないといけないから。
そこを聞きながら突き放す、
とことん聞きながらも、どっかでちょっとこう相手の金銭に触れるようなところをピッと出すわけ。無情をピッと見せるわけ。そうすると、それによって、まあ、無情だから不安が吹き上がってくる。来た来た来たと。これを取っていくわけだ。ね。例えば私は寂しいんですって言ったらね、まあさらっと相手が怒ってきたらね、いや、寂しくてもいいじゃないかっていうふうに言うわけ。ひどすぎるってこういうふうになるじゃないですか。そしたら、悪かった悪かったとかね、そういうこう、なんていうんですか、無情を否定してねってきたときに、 そこをさらっと、なんですかね、いや、でも無情だからっていうような感じで。で、攻めてきたときに、あ、ごめん、ごめん、ごめんと。
まずは一回相手に整理を進めてみて、それができるかできないかで、うん、まずどれぐらいのものかっていうのを一回。
そうそうそうそう。やっぱ整理ができないと、やっぱ前には進めないんですよ。整理をして初めてこう歯止めが効くんです。あ、ここもうどんなに時をね止めたい、無情を見たくないって言ってもここで止まらなくちゃいけないんだってこうなるわけです。そっからいや、じゃあもう現実と向き合わないといけない、現実と向き合わないといけないってなって初めて不安をどう対処しよう、支えてほしいっていう気持ちが起きてきて、それを支えてあげて初めて変われるわけ。だから無情逃げる気持ちですね。ね、寂しいから功徳ちょうだいっていうふうに言って、功徳をあげてもですよ、どんどんと無情から逃げていくだけなんです。だから、いやもうこれはもう向き合わないといけないんだよと。無情と向き合ってくださいと。そこから、その功徳を与えていくことが大事と。ね。だから、整理が大事なんです。整理。もうとにかく1にも2にも整理。仏教は整理の教え。ね、頓内の心強によく全身を汚すと、こう書いてあるから、整理が必要なんですよ。ね、よくね、仏教に整理なんてどこに教えられてるんだと。ね、でも整理がなければ何にも始まらないんです。整理をして初めて骨相を完全しむんです。
完全しむるとは、見せるってことですか？
そうですよ。だって物を捨てれば、物には終わりがある。人生にも終わりがあるってことを暗に示すんです。そうやって、あ、自分の人生にも終わりがあるんだ、無常なんだ、思い通りにならないんだっていうことが分かってきて、初めて現実と向き合おうと。現実と向き合おうと思うと不安になるから、この不安を取り除いてくださいと。こうなるわけです。だから善知識っていうのは、その単に相手の願いを 100% ね、聞いてあげるってことはしないんです。必ず無常を見せるんです。思い通りにならないということをバーンと見せて、その出てきた不安を対処してあげると。それはこういう理由があるからなんですね。分かっていただけたでしょうか。
無常が分かった分だけ闘力は減るってことですか。
無常が分かった分だけ不安が出てくるんです。無常だから、無常を受け入れるためには苦毒が必要だから、だそこで初めてやっぱり人の助けが必要になってくるわけ。だから執着が強い人はね、人に頼ってるようで頼ってないんですよ。一人で最終的に生きていくって思ってるんです。人間は最後は一人だっていうところに立っちゃってるわけ。だから弱くなれないんですよ。だから無常が怖いんです。無常がやってきた時は誰かに支えてもらわなくちゃいけないから、支えてもらわなくちゃこの現実を受け入れられないから、それが怖いから、最終的に一人で生きていくって思ってるんです。だからこの、頓内の心が強い人はですよ、思い通りにならなかったら、じゃあいいって、一人で生きていく、じゃあ家を出ていくとかってこうなるわけ。実家に帰らせていただきますとかね、こうなっていくわけ。要は、頼ってる頼ってるって言いながら、最後は切って一人で生きていくっていうところに立ってるんですよ。なんでかって。やっぱり、その、無常を見て、ああ、やっぱり誰かの支えが必要なんだって、知らしね、その分かりたくないから。だから頼ってるようで頼ってないんです。だからこう無常を見せていくためには、いやあなたは本当に弱い存在なんだよと。一人では生きていけないんだよと。支えてもらわなくちゃいけないんですよっていうことを分かってもらわなくちゃいけないんです。まあ、あえてね、例えばそういう怒らせるということも一つの手で、怒らせて、もうじゃあいいです、私一人で何とかしますからって言って、一人でさせて、寂しくさせるんですよ。一人じゃ何もできないから。その時に、こう駆け寄って、大丈夫ですかって言うと、落ち着くわけです。
もう一回させないとダメなんですね。
はいはい、そうそうそう。
うん、
うん。そうです。これが頓欲っていうことです。分かっていただけたでしょうか。はい。